お差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。唱詠539番。主の祈り。天に満ちます我らの父よ、御国は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく汝のものだけであり、アーメン。講読文15番。賛美歌の中ほどにございます。講読文15番。詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が衣の皮を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にある、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに正しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を腹に入り、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を知らしめたまわん、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は悲しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての無理を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き仲間を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りつかるべし、
神よ我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義を歌わん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が唇 ち汝の我を表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また安祭をも喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神を汝は砕けたる悔しい心を楽しめたもうまじ。
賛美歌三番。しましょう。貸し出し賛美歌の表紙裏表紙にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて掲示せられ、聖書において新 証しである唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいましたもん。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を慎め、その御業を成就したのを、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の造り主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の義に立ち構まり、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。本日恵まれます聖書の箇所は、新約聖書ヨハネによる福音書1章35節から51節。新約聖書後ろの方164ページとなります。ヨハネによる福音書1章35節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。その翌日、イエスはガリラへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。 イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるんですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見た、と言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる神、この主の日の朝、私たちはまたこの御堂に集い、まさにご復活の主そのものが私たち一人一人に年頃に語り聞かせてくださる、その御言葉に耳を傾けようとしております。神よ、どうぞただいま述べ伝えられましたその御言葉を、あなたご自身が御霊によって、聖霊の働きによって、私たち一人一人に豊かに解き明かしてください。私たちの目を開いて、その恵みを見ることのできるものとならせてください。この世界の中であまりにも多くの偽りを、中身のない上辺だけのものを私たちは見続けて生きております。けれども、その中にあって永遠に続くもの、真実なもの、その真理を、また命そのもの、恵みと誠とに満ちていたその光、それをどうぞこの朝、みんなで共に見ることができますように。そして神よ、それを見た後は、私たちはそれを見たと、どうぞこの社会の中にあって、その恵みを証しすることのできるものとなり得ますように。神よ、どうぞこの主の日の朝、私たちを強めてください。そして、一週間の間、どうぞその恵みを生きることのできるものとならせてください。過ぐる主の日、私たちはここで、オール楽北の礼拝を守り、本当に幼子からご高齢の方たちまで、みんなが一堂に会してあなたを賛美礼拝する、その恵みに預かりました。神様、私たちはまさにその場面を見たのであります。それはあなたが私たちに作り与えてくださった恵みの場面であります。これからも同じ場面を、同じ祈りを持って 私たちが見続けて歩んでいくことができるように、この朝もこの教会に集ったすべてのものをどうぞあなたが守り支えてください。洛北教会がこれからも変わることなく、そのあなたの恵みの中を右にも左にもそれないで、私はあなたと共にいると言ってくださる、その主の恵みの中を歩み続けることができますように。神よ、ことに今日ここに来ることのできなかった兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。ことに病の中にある兄弟姉妹たち、またここに来ることはできましても、身にさまざまな病を負い試練を覚えている兄弟姉妹たちも多くあります。神様どうぞあなたが御手を述べて、そのお一人お一人を癒し支え強めてください。神よ、また今日はこの礼拝式において一人の幼子の祝福を行おうとしています。どうぞあなたご自身が手を伸べてその幼子に触れてくださり、祝福と恵みと注ぎ与えてくださいますように。またこの教会から遠く離れた地にあって活動をし、あるいはまた学びを続けている人々もいます。神様どうぞ折に触れてこの教会に再び戻り相まみえ、また旅立っていくその人々を顧みてください。旅が予定されている者たちもありますが、神はどうぞその行くと戻るとあなたが守り導いてくださいますように、そのすべての恵みを祈り願いながら、私たちはこの朝もすぐる人巡りの日々の自分自身のさまざまな罪、汚れ、失敗、その中に立ち上がってきた自分自身の傲慢な思い、その一つ一つを悔い改め懺悔しつつあなたの御前に差し出します。なお足らぬところを神よ、どうぞその御言葉をもって打ち砕いてください。砕かれしいところからあなたの恵みを精一杯に受け止め立ち上がることができますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
Thank you.
見よ、神の子羊だ。今日与えられましたテキストにおいて、バプテスマのヨハネは自分の前を歩いて行かれるイエスを指さして弟子たちにこう語りました。それを聞いてこの二人の弟子たちはイエスの後に従ったと記されています。神の子羊だ。この呼称が一体当時のイスラエルの人々にとって何を意味したのでありましょうか。これはこの箇所を説教するときにほとんどの説教者がみんな触れる三つの場所というのがあります。一つは言うまでもなく、あの出エジプト記で杉越のその食事をしてエジプトを脱出していく、あの杉越の時に各家庭に神様のご命令で子羊を一匹ずつほふれ、そしてそれで食事をする、その時にその子羊の血をすべて注ぎ出して、その子羊の血潮をカモイに濡れ、そうすれば神の裁きの手はその家を過ぎ越していく、そしてあなたたちはその命は全うされる、そして無事にエジプトを出るものとなる。まあ誰が考えてもまずそれはあの箇所でしょう。過ぎ越しの子羊です。その血潮によってイスラエルの人々の命をあがなった子羊、その命をもってイエス様が十字架におかかりになりましたときに、ヨハネ福音書はその一番最後に成し遂げられたというイエス様のお言葉を私たちに伝えます。神の子羊としての使命が成し遂げられたという意味であります。ですから神の子羊とはまさにその杉越の子羊が自らの血を注がれてイスラエルの人々の命をあがなったごとく、まさに自分の命をあの十字架の木の上に、兵士たちが槍で脇腹をついたら脇腹から水と血潮が流れ出たとありますから、そのイエス様の血潮は十字架の木、そこにもかかっていったのでありましょう。そのようにして自分自身の血潮によってイスラエルの人々をあがない、あるいはまた全世界の人々のあがないとなられたその主イエス、もちろん神の子羊という時にそれだけのメッセージがたったその一言の中に込められているわけであります。それでその一つの言葉を聞いた時にバプテスマのヨハネの二人の弟子はイエス様の後をついていく。そこで何と語られた、三つあると言ったので一応後の二つについてもお話簡単に触れておきましょう。もう一つはアブラハムのイサク奉献の際にイサクの命に変えて神様が準備してくださったあれもやはり羊です。羊さんが自分の命をもって人々を命を、まあ、いわば保たせていく。もう一つは直接に羊ということとは結びつきにくいかも分かりませんけれども、あのイザヤ書における苦難のしもべのあの箇所であります。彼はほふり場に引かれていく羊のごとく、その彼が打たれてその傷によって私たちが癒された、あのまさに苦難のしもべの姿。その3つがおそらくこの箇所で説教されるときに触れられないということの方が少ないのではないでしょうか。まあしかしそれはそれでとても大事なことなんですけれども、しかし実はこの箇所にはもう一つ絶対に見逃してはならないことがある。それは大変特徴的なのでその言葉についてだけまず申し上げておこうと思いますが、それはですね、 その29節、一章の29節から51節までですね、この断言というか、まあ、ペリコーペというか、まあ、その断片というか、このまとまりです。このまとまりに共通する言葉があって、この断片をすべて貫いている一つの言葉がある。それは29節に現れますけれども、その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、神の子羊。下に下りまして32節の終わり、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。その2行先にも見たら、そしてその次にも34節も見た。もういろいろあとは申しませんけど、見た、見ていて、見た、見たという言葉がずっと重ねられていきます。で、51節の最後も、あなた方は見ることになる。で、これがこの箇所を貫く言葉であります。全部でいくつあるか一度数えてみていただきたいと思います。というか、私が数えましたら18個ありました。間違ってるかもしれません。一度検算をしてみてください。何回も何回も見た見た見た見たって繰り返されていくんですね。ところが、この一番大事な言葉だというのはこれ分かります。ここでは見るということがテーマなんですよ。ところが、この一番大事な見るという言葉を原文には見ると書いてあるのに訳出していない箇所が一箇所だけある。しかもそれは決定的に重要な場所です。何節かって言いますと、38節です。出るのは39なんですけれども、38節からお読みします。二人の弟子がイエスに従ったっていうわけですね。それで38節、イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、ここも見る、そして何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかというと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。実はこのわかるっていう言葉も見るっていう言葉なんです。しかもこの断片の中でこうやって重ねられていく見るっていう言葉の中で、一番大事な見るというのがこの箇所のこの見るなんですよ。来なさい、そうすれば見る、あなたたちは見ることになるとイエスはここでおっしゃった。でも日本語としては分かりにくいと思ったんでしょう。そうすれば分かると訳してしまったわけですね。とても残念なことです。見る、で、これが何を意味するかって言いますと、ここもよく語られることですけれども、この38節の問いです。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。何を求めているのかという問いが立てられる。この箇所はよくこういうふうに語られることが多い。何を求めているのか。そこで説教者が聴衆に問うわけです。皆さんは今朝何を求めてここにお越しになりましたか。みんな何かを求めているから来るんでしょ、来たわけでしょ。何にも求めていないなら来るわけないじゃないですか。あなたは一体今朝この場所に何を求めてやってきたのか。そしてこう語ります。人間はみんな何かを求めているんだ。そして何かを一生懸命求めるんだけれども、その自分が求めているものが何かということすらわからないんだと。そしてお門違いのものをいっぱい探していって、そして見なくていいものにたどり着いちゃって失敗するっていうことが圧倒的に多いでしょ。イエス様はだからこの二人に何を求めているのかとお尋ねになったんだ。あなたたちは一体何を求めて私のところに来るか。この問いは私たちへの問いでもある。ところがっていうわけです。ところがイエスがそうお聞きになったのに、 彼らは何て言ったかっていうと、どこに泊まっておられるのですか、お宿を聞いたってわけです。でこれもよく語られます。なんという見当違いな質問、トンチンカン。イエス様はその二人の弟子に内面を問うておられる。あなたは一体何を求めてここにいるのか、あなたが本当に求めているものは一体何か、そしてそれはどこに行けば与えられるのか。こんなに深いことを聞いておられるのに、この二人の弟子は、先生お宿はどこですか、どの旅館ですか、何ですかこのトンチンカンな応答は、ということをですね、弟子たちは何も分かっていないというふうに、語られる、そういう説教を私も中学生の頃聞いたことがあります。ああそうかと思いながら、でもここをよじっくり読んでいくと、いやそうではないというふうに思うようになりました。それはどういうことか、ここでどこに泊まっておられるのですかという、この泊まるという言葉なんですけれども、これはギリシャ語ではメノーという言葉が使われるんですね。メノー、メノーっていうのは確かに泊まるというふうに訳すことはできるんですけど、もっと複雑な言葉でして、宿るとかとどまる、あるいはつながるっていう、とても深い言葉なんです、このメノーっていう言葉はね。でここで弟子たちは、ヨハネの弟子はこう聞いたことになる、イエス様にラビ、先生って呼んでますね、ラビ、あなたはどこに宿っておられるのか、あなたは何とつながっておられるのか、あなたは一体どこにとどまり続けていてくださるのですか、というのが実はこの問いの中身だと思われる。それはヨハネ福音書の冒頭のところで一つの事柄が語られていて、14節です。ヨハネ一章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ギリシャ語そのものは違うんですけども、分類としては同じで、この宿るっていう語感なんです。これは泊まるっていうのはね、言葉は肉体となって私たちの間に宿ってくださった、そのことを前提としてこのヨハネの弟子たちは尋ねるんですよ。主よ、いずこに宿りたもうや。これはもう本当にだから根源的な問いです。何を求めているのかという質問に対してこの二人は答えてるんですよ。私たちは知りたいんです、あなたがいずこに宿りたもうか、それを知りたいのだ。メノー。そうするとイエス様はおっしゃいます。イエスは来なさい、そうすれば見るとおっしゃった。目撃する。そしてこの二人の者はイエスに従っていったとあるわけです。そこで彼らはついていって、どこにイエスが泊まっておられるか、目のですね、かを見た。そしてその日はイエスのもとにとどまった。この目のが先ほど申しましたように、つながるとかとどまるとか宿る。主が一体どこに宿りたもうかを見て、そしてこの二人はそのイエスのもとに宿ったっていうんです。とどまった。この二人が求めたことはまさにそのことだったわけです。言葉は肉体となって世に宿ってくださった、私たちの間に宿られた、そのイエス様がどこに本当に宿りたもうか、今度は自分たちがそのイエス様のもとに宿りたいんですよ。最近テレビのニュースで、あるいは新聞でも、 繰り返し同じような出来事が報じられています。主に若い中学生や高校生、あるいは小学生もいましたね。女の子たちが自分で SNS とかいろんなものを使って、誰か自分を止めてくれないかって呼びかける。そうするとそこにたくさんの男から一斉に返事が来て、ああ、うちへ来い、うちへ来い。それで実際に小学生の女の子がのこのことその男についていく。そしてその男の部屋に泊まるわけですよね。でもあの事件、ああいう出来事を見るたびに私思うんです、思い起こすんです、この箇所。あれがね、皆さん、この目の王なんですよ。目の王、つまりね、彼女たちは自分の家を、ここは私のとどまるところではないと考えているんですよ。そう感じているんです。つまりこの世界の中に私が目のをできる場所、とどまることのできる場所がないと思っているんです。また実際にそう考えている、あるいは実際にそうなのかもしれないんですね。以前小学校5年生でしたかね、女の子が行方不明になってしばらく時間が経って見つかりましたよね。彼女は無事保護されて戻ってきました。今はどうなってるか知りませんけど、その後の報道によりますと、一般的な新聞には載ってないですけども、そういうその児童保護をする人々の間の情報によると、彼女は保護されて戻ってきたけど、やっぱりその後ずっと家には戻ってないんですよ。とどまってない。今そのことを考えるときにね、ですね、本当に自分がどこに宿るか、どこに目のをできるか、こここそが自分がとどまれる場所だ、宿れるところだという、そういう場所を本当にどれほど多くの人々が失っているかっていうことです。そのことを深く考えざるを得ない。この二人の弟子はいろいろ、もちろん状況は違いますけど、人間が、自分が一体どこにとどまれるんだろうか、そのことこそがまさにこの場所のテーマであると思われる。この二人はだからイエス様に、主よ、あなたはどこにとどまっておられるかと聞いたわけです。そしてイエスは言われる、ついてきなさい、そうすればあなたたちは見る。何を見たんでしょうか、この二人は。もちろんイエス様を見たわけです。そしてイエス様とその主イエスの弟子たちとが一つの家族としてというか、共同体としてそこにとどまっておられる、その姿をこの二人は見たわけです。ではそこでこの二人はその中に一体本当には何を見たのか。この二人はその中に神の国を見たのです。主イエスと共に到来したと言われるその神の国をこの二人は見たんですよ。これは皆さん、私たちが主の日ごとにそれを見ているものなんです。私たちはこの二人の弟子と同じことを今生きていると言ってよろしい。先週実はここに幼子から人生の先輩までがみんな一堂に会して、みんなで神様を呼び求めましたね。一つ一つの魂がここで受け止められ愛され育まれている、その神の家族の姿を先週私たちはここで目撃したではありませんか。見たんですよ。その時に私たちは、あ、ここに神の国が主イエスと共に到来したのだ、そのイエス様の愛の中にみんなが包まれて、そして支えられて生きていく、自分自身の宿るべき場所、 ここにこそ私たちの魂が本当に己自身を置いて宿って良い場所がここにこそあるのだ。そのことを私たちもまた見たのであります。ヨハネ福音書は詳しくは書きませんけれども、確かに彼らはそれを見た。だから彼らは変わったわけです。どう変わったかというと、最初はラビとイエスに呼びかけていた者たちが、41節、彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシアに出会ったと言った。このお方こそが油注がれしメシアであるということを彼らは理解をしたわけであります。主はこの二人を自分のいる場所に宿らせてくださった。この夜いかなる対話がなされ、何が食され、いかにしてこの二人がイエス様をメシアであると見たか、そのことは書いてありませんけれども、しかしヨハネ福音書はたった一つのことを語る。この夜この二人の弟子たちはまさに間違いなく主イエスの中に宿ったのだ。そしてイエス様もまたこの二人の中に宿ってくださったのだ。ここに自分たちが生涯にわたって宿ることのできる場所がある。それがずっとつながって今この洛北教会がここにある。だから私たちは生涯にわたってこのところにこそ宿って、そしてこのところから一週間の人生の旅路へと出発していくのであります。この神の家に主は宿りたも、そしてみんなでここに宿りつつ、ここから歩みを始めていく。主イエスの中に宿ることが許され、イエス様もまた私たちの中に宿ってくださり、私たちは1年間のこの教会の歩みを通してその神の国の御業をみんなで見るのであります。皆さん、私たちには宿るところがある、帰るところがある。幼子から高齢者までみんなでここに帰ってくる場所があり、宿る場所がある。その幸いをみんなで深く味わいながら新しい習慣を歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。ご在天の父なる御神様、御言葉は肉となって私たちの間に宿られたとヨハネ福音書は語りました。そのイエス様の中に、その数日後にバプテスマのヨハネの二人の弟子が宿らせていただきました。どんなにか嬉しかったことかと思います。神様、今私たちの住むこの世界の中に、この国の中に自分の魂が本当の意味で宿ることのできる場所を見出すことのできない人々が、大人から子供に至るまでどんなにたくさんあることかと思います。洛北教会がその礼拝の技を通して、また教会学校の技を通して、幼い子供たちから年長者まで、ここにあなたの宿るところがあるよ、ここに主イエスの御業を見るその場所があるよ、そのことを力いっぱい述べ伝えながら、これからもたくさんの魂の宿る場所となることができますように、私たちの伝道の技をどうぞ神様強め 導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美歌525番、させてください。それでは感謝と献身の印として捧げ物をいたしましょう。 お祈りいたします。天のお父様、皆を賛美いたします。本日このように御前に集い、あなたの御前で礼拝を捧げられることを感謝いたします。お主よ、本日はあなたを見て宿ることの大切さを聞くことができました。どうしよう、私たちが本当に主という宿られる方と共に歩める恵みを感謝いたします。どうぞ主よ、今週1週間も宿り、日々あなたに宿り、また宿られて一日一日を大切に歩んでいくことができるようにお導きください。また主よ、宿るものがなくて辛い思いをしている方も現実にたくさんいらっしゃるということを思います。どうぞ主よ、私たちの伝道宣教の働きがそういう宿るところがない方に届いて、あなたという宿るところを、まで導くことができますように助けてください。今捧げた供え物を主よ、あなたの働きとして尊く用いることができますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
週報にはお誕生会とありますけれども、都合によりまして誕生会は来週礼拝式の中で行うことにしたいと思います。ただいまから12月の2日に誕生されました井上かなと君の幼児祝福式を行います。どうぞ前へお進みください。ご夫妻、ただいまから井上かなと君の幼児祝福式を行います。聖書を一箇所を読みします。ルカによる福音書2章25節以降。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神を讃えていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。お祈りをいたします。命の源である神よ、あなたは御一人子イエス・キリストを与えるまでに私たちを愛してくださいました。今母の胸に抱かれているこの幼子を祝福し、キリストの命の中に生きることのできるものとならせてください。あなたがこの父と母とを祝福し、平和と一致の恵みの中でこの家庭を豊かにし、家族全員を永遠の喜びに導いてくださいますように。世に下り、世に宿ってくださったその主イエスの中に、どうぞこの家族がまた共に宿るものとなりますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。いたします。井上かなと君、主よ、この幼子の上に聖霊を送ってください。ご両親が愛のうちに子供を育て、またこの幼子が人々の愛を受けて成長し、主イエスのように神と人に愛されるものとなりますように。私たちの主キリストによって、アーメン。
今祝福を受けられました井上奏人君とご両親ご紹介をします。おめでとうございます。
それでは州法に従いまして報告をいたします。今週の集会は聖書研究祈祷会が22日水曜日、岡本牧師のもと、10時半から、行われます。まだ19時半から、通常通り祈祷会が執り行われます。本日の集会といたしましてはこの礼拝直後に青年会の5分間集会がございます。また井上奏人君の幼児祝福式がただいま行われました。おめでとうございます。その他報告といたしまして福音主義教会連合教会学校教師養成講座というものが以下の日程で開催されます。会場大阪教会で1回700円 全部で2000円ですが、教会学校教師には教会より交通費の補助が出るということ。その他の報告については、ご読みください。それではご起立ください。章詠541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。改めまして井上奏人君、奈緒さん、礼さん、おめでとうございます。ちょっと立ってた、ね、はい、おめでとうございました。何か一言しゃべご挨拶したいですいいかい。写真撮りますからね、はい、わわ
わ奏人くんです。夜泣きはそろそろマシなんですけど、やっぱり3時間おきにミルクを欲しがるのでまだ半人前です。今日初めて分給出たんですよ。 まあ、その報告は妻から聞いていただくとして、とりあえず、本日から皆様よろしくお願いいたします。かなと君です。お願いします。
ちょっともうちょっとちゃんと持って弟さんようにハラハラします。よろしくお願いします。おめでとうございました。私の方からも一つご報告をしておきます。1階の掲示板のところに第41回教職信徒研修会福音主義連合の案内がを貼ってあります。1月31日が申し込み締め切りですので、どうぞ皆さん、行ける方名前を書き込んでください。今のところ私1名ですのでもうちょっと思います。今回も銀座教会の高橋純牧師をお招きして、講演の1が神に愛されて失敗をバネに、講演の2が神に許されて信仰を宝にというテーマで、教会生活の豊かな生活を形成していこうというテーマでの学びをいたします。会場は、大阪教会ですね、はい、ということです。どうぞよろしくお申し込みください。他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。